ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ジーザスセンターではさまざまなものを、さまざまなことをですね、オンラインで配信しています。ホームページも最近ちょっとリニューアルしました。でこれからももっとリニューアルしていくつもりです。で、すごくそのネットでの、使い方っていうのも今は重要視されています。たくさんの企業もそういうものを取り入れています。教会が取り入れないわけにはいかないということで、さまざまなことを取り入れます。そんなに変わったことはありませんけれども、ジーザスセンターでは YouTube とFacebook でこのオンタイムで、その10時半から11時半までを配信しています。でその後に YouTube と Facebook にはその映像がそのまま残っています。でも YouTube を見ると、賛美からずっとあるんですけれども、ちょっと忙しくてメッセージだけ聞きたいっていう方はですね、もちろん YouTube でも Facebook でも聞けますけれども、ポッドキャストと Spotify っていうサービスにも、にはメッセージだけがですね、載ってます。ラジオみたいな形ですね。でポッドキャストっていうのは前回もあったんですね、今までもあったんですけれども、そのチャンネルが今新しくなったので、登録していた方は登録し直してください。で Spotify っていうのは新しい、サービスです。これは音楽配信のサービスです。いろんな端末で聞けるんですけれども、そこにもジーザセンターのアカウントが作ってありますので、そこから毎週のメッセージを、オンタイムでね、ダウンロードしたり、あとは普通に聞けますので、ぜひそれご活用いただきたいなと思いますし、また新しいものが出たらすぐにジーザスセンター取り入れます。僕はミーハーですからね、めちゃくちゃはい、皆さん一人旅ってしたことありますか？一人旅あんまり旅行って一人で行かない人いますし、すごいどっちかに偏ると思うんですよ。めっちゃ一人で行く人、一人で食事に行くような人、一人で、旅に行くような人、または一人では行かない、大体みんなで行くような人っていると思うんですけどね、僕が一人旅を初めてしたのはアメリカに留学した時です。右も左も分からない言語も違うところに行ったんですけれども、シアトルの空港ですごい迷子になったのを覚えてます。乗り継ぎがあったんですけどね、すごい緊張しましたし、ここ言語もわからない、ただ日本人とかね、そういう人々の群れにただついていったら、なんと乗り継ぎなのに外に出ちゃったっていうねどうすればいいんだろうなんてね、戸惑いましたけれどもね。ある一人の、ビジネスマンがニューヨークに、出張に行ったんです。でもちろん右も左もわからない新しい地に、出張に出かけたわけです。なんとなくそこでの出張は成し遂げて、そして通訳の方を通して、でも帰りは一人で、空港に帰らなきゃいけなかったんです。でその時に、エアポート、これが飛行場だなってのは分かったんです。でもね、その前に言葉つけないといけないですよね。英語っていうのは前置詞っていうのがあるんです。しんげさん映してもらいます、スライドで。前置詞ってのがあって、 in とか on とか to とか for ってあるんです。彼は考えたんです。あれ to と for ってどっちかな、どっち、なんとか2点どっちだっけな。なぜかというと、そのニューヨークの地下鉄の券売機は言葉で言語を認識する券売機だったんです。買いに行った時に、あれエアポートからじゃないよな、2だからどっちだっけな、あれ2だっけな4だったっけな、そう思ったんです。さあ皆さん問題です、どっちでしょう。めっちゃ簡単ですよ ね。で彼も分かったんです。そうだ、なんとか2だから、そうだそうだ、エアポート2って言ったんです。そしたらね、チケットが2枚ビューって出てきたんです。あ違う違う、4って言ったんです。違う、そしたらね、ビービービービーって4枚出てきたんです。あれって考えてたら、今度は4枚 BBBB って出てきたんです。なんでだと思います？彼はね、って言ったんです。そしたら8枚出てきたんですっていう話です、だから皆さん、 英語圏に行くときには必ず英語を復習していってくださいね って話ですけれどもね、何でもまあ始めてっていうのはね、緊張したりするようなもんですけれども、実はですね、今日の箇所で一つ初めての何かが生まれたんです。何かっていうと、これは教会です。歴史上初めて教会が生まれた場面ですけれども、そこは初めてのことばかりでしたけれども、不安や恐れってものはなかったんです。むしろそこには逆の喜びや平安があったという箇所ですね。ここまでの背景というのは、使徒の働きのところまでではイエス・キリストが十字架にかかり、そして復活し、弟子たちに現れて確かな証拠を残され天に上げられた。その時に弟子たちに対して父の約束を待ちなさい、こう言ったんです。そうすると五旬節の日に弟子たちに聖霊が下った。それで力を受けた弟子たち、特にこのペテロという人がメッセージをしました。そこにいた何千人ものユダヤ人たちにメッセージをしたんです。そのメッセージの箇所を3つ、パート1、パート2、パート3でね、今まで見てきました。今日はその後の箇所ですね。実は前回にもこの41節、今日のね、初めの箇所の41節は入ってたんですけれども、今日も入れておきました。そこで何て書いてあるかというと、3000人ほどが弟子に加えられたって書いてあるんです。3000人の人が、イエス・キリストを信じて、そして彼らはその後に集まるようになったんです。で、これが教会の始まりなんです。ここから教会が始まって、そして現代も続いているということですよね。教会ができたっていうと、何かこう建物にね、建物があって、ね、今はだいたい十字架がついてて、うちめっちゃでっかい十字架ついてるの知ってますよ、皆さん。ね、門のとこね、あれ日本で最大じゃないかな、この建物についてるの。わかんないけど、めっちゃで、最大なんて言ったらちょっと言い過ぎか。でもめっちゃでかい十字架ついてますけどね、大体十字架がついてる建物です。教会ができたっていうと、そういう教会の、ね、この建物を想像しますけれども、別にね、その建物があって、そこでみんなで集まったとは今日は書いてないわけですよね。新約聖書で、ギリシャ語は、ギリシャ、あ、新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、このギリシャ語で教会という言葉は、エクレシアという言葉が使われています。このエクレシアっていう言葉の意味は、こう呼ばれた人たちの集まりっていう意味なんです。これはどういう意味かっていうと、このエクレシアは神様が、神様が呼んで、そして集まった人たちの集まりなんです。だからみんな神様に呼ばれたんです。で、今日の人も、今日の箇所もそうですけれども、今ここにいる私たちも神様が呼んで、そしてここに集まったんです。神様が呼んで、配信聞いてる方はメッセージ、今聞いてるわけです。いやいやいや、今日はね、私が来たんですよ。いや、今日私が決めて、今日朝ポチってして今メッセージ聞いてるんですよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。いや、違うんです。聖書は何て言ってるかっていうと、ヨハネの15章の16節でイエス・キリストはこう言ってるんですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるって書いてあるんです。つまり、確かに皆さんが選んだと感じるかもしれないけれども、その背後で神様が働いてくださっていて、そしてあなたに神様の希望のメッセージを、愛のメッセージを伝えたいから、福音を伝えたいから、神様がひょいひょいって集めてくださった、呼んでくださったわけですね。だからそもそも新約聖書で表していたこの教会というものは、この建物ではなくて集会、また共同体を表してたんです。ジーザスセンター、私たちの教会はそのね、意味をね、すごく分かりやすく経験してきた教会だと思います。さあ、遡った4年前、ね、2017年の5月7日にジーザスセンタースタートしました。その時はもちろんここではありませんでした。レンタルスペース、ね、蔵箱っていうところでね、やってました。でもそこがまだね、こうスタートする1ヶ月ぐらい前にね、予約し始めたので、2ヶ月先、3ヶ月先はまだもう埋まってたんです。埋まってた日曜日もあったんです。なので、私の知り合いのイタリアンのレストラン、ウーゴっていうね、レストランでね、の2階で、日曜日の朝、そこで礼拝していた時もありました。 で、まあ、それだけではありませんよ。ジーザセンターというと例えば、どこかに違う場所に行ってクリスマスコンサートを行ったり、ね、そういう場所でも、違う場所でも、行いました。でも行く先々で皆さん覚えてます？あそこに角にありますけどね、横断幕が2つあって、そこね、ステージとステージのね、脇にこう横断幕を2つ掲げてね、ここがジーザスセンターですよ、コンサートするときにはその入り口に置いて、ここがジーザスセンターですよってね、して、私たちは集まってきましたよね。そして2020年の1月からか、ここに私たちね、腰を据えています。ね、だからここが今はジーザスセンターですけれども、私たちのこのジーザスセンター、というね、つながりの人が集まるところはどこでもジーザスセンターになったんです。まさに、エクレシアとして私たちね、こうずっと移動してきたわけですよね。では、今日の箇所で初めてできたこの集会、エクレシア、教会は何をしていたのか、ね、それをね、今日の箇所を通してね、私たちちょっと学んでいきたいと思うんですけれども、それ至ってシンプルです。4つです。まず1つは、使徒たちの教えを固く守っていたということですね。当時3000人が、みんなでね、いつもこう3000人会場に集まっていたのかというと、ちょっとクエスチョンマークです、ね、使徒たちの教えを、固く守っていたということは、使徒が教えていたには間違いないですよね。まあ、3000人仮に集まっていたとしても、今日はペテロ、来週はヤコブとかね、そういう違うふうに教えていたのかもしれませんし、もしくはもっと効率がいいのは12人いますからね、12に分けて、そして教えていたのかもしれません。それはここには書いてありませんけどね。でも12に分けたとしても、12グループに分けたとしても、まあ200人ぐらいはいたわけですからね、まあ、大きな群れだったんでしょうね。そこで弟子たちは何を教えていたかというと、これはまず一つはイエス・キリストからの教えを弟子たちがダイレクトに教えたわけです。で、あとは聖書を彼らも解き明かしたわけですよね。前回までで学んだように、ペテロが聖書の解き明かしをしたように、弟子たち一人一人がその聖書の解き明かしとイエス・キリストの教えを解いていったんです。聖書の言葉を教会で教える、このエクレシアで教える、集会で教えるというのはすごく大切なことです。なぜかというと、例えば家を建てるときにはね、絶対に必要なものがあるんです。これはね、まずは設計図です。ね、しげさん、これ後ろ変わりますか。これね、設計図。そしてあとはもう一つはスケールです、ね、もし設計図、みんな違う、全然違う設計図を持ってたら、正しい家は建ちませんよね。基礎を建てる人が全然違う、こんな大きいのを建ててね、大工さんがこんなちっちゃい家建てる、そういう設計図持ったら全然まっすぐない、設計された家は建ちません。でも例えばその設計図を、みんな同じ正しい設計図を持っていたとしても、1センチの幅がこれぐらいの人と、ね、1センチの幅がこれぐらいの人が全く違うスケールを持っていたら、それも正しく家は建たないです。私たちの人生や教会を立て上げるときにも、この私たちに対する設計図と正しいスケールが必要なんです。で、聖書はその2つの働きをするんです。神様は聖書を通して私たちの人生の全体像、そして神様の計画を教えてくださるんです。そしてその都度どうしたらいいのかも教えてくださるんです。そのスケールも、そして設計図もね、どっちもね、この聖書、御言葉を通して教えてくださるんです、ね、こういう展望ですよって設計図。そして小さな問題、じゃあ人を愛するにはどうすればいいのか、じゃあ皆さんこういうふうに人を愛していきなさい、私たちに正しいスケールを一人一人に与えてくれるんです。じゃあこうすればいいですね、じゃあ人を許すにはどうすればいいですか、人を許すにはこうですよっていうふうに一つ一つを教えてくれるわけですよね。教会においても、この教会の歴史においても、この、聖書の教えか、この聖書の本質からですね、こう大きくずれてしまうという、ことが、何度も起きています。これは現代だけではないですよね。私たちジーザスセンターではコロサイ人への手紙、ガラテヤ人への手紙っていう手紙を学びました。この手紙はこのパウロという人から送られた手紙だったんですけれども、なぜパウロがその諸教会に送ったかっていうと、 聖書の教えからどんどんどんどん離れていってしまったからです。そして神様の愛からも離れていってしまった、ね、真理からも離れていってしまった。だからパウロが違いますよ、こうでしたよねっていうふうにパウロが教えたんです、ね。今日の箇所でもこの新しくできたこのエクレシア、この教会は御言葉を語ったんです。それは一人一人がこの聖書の本質、そして神の言葉、神の計画の本質にとどまるために語られたんですね。詩篇の139編の23から24節で、神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。こうありますね。あと愛歌では、愛歌の3章の40節で、私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろう、ね、私たちの道、をねちょっとね尋ねてみて、そして神様に立ち返ろう、ね、聖書の言葉を通して、彼らも立ち返るように、促したわけですよね。今でも教会ではねこういうふうにして、どこの教会でも牧師が聖書の言葉を語るんです、ね、これは私たちがこの聖書の真理にとどまるためには必要なことですね。また御言葉を通して今週の新しい力、ね、新しい恵みが私たちに、ね、注がれるわけです。それを糧にして私たちは、ね、歩んでいくわけですからね。御言葉を分かち合う、これは教会、またこの集会、エクレシア、ね、キリスト教会では、必要なことですよね。それも行われていたわけです。そして今日のポイントの2つ目は交わりです。交わりも行われていたって書いてありますけれども、よく交わりって、教会では使われるんですけれども、あまりこう他では使われない言葉かもしれません。この交わりって何ですかって聞かれたら皆さん何と言いますかね。これギリシャ語では、コイノニアって言葉が使われています。なので何かねこう分かち合 なんかこう集会みたいな、あとは団体とか、このコイノニアっていうのを、名前がね今でも使われて NPO 法人コイノニアとかね、そういうの使われていますけれどもね、このコイノニアっていうのは共有するっていう意味があるんです。だから交わりっていうのはみんなでさまざまなものを共有していたんです。もちろんこれは時間とも言えますけれども、食べ物もそうです。そしてそれ以外にも、この今日の箇所では経済的にも彼らは助け合っていたということが分かりますよね。今日の44節から45節では、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していたと、まあこうありますからね。この神が引き寄せてくれた一人一人を家族のように思っていたんです。今日の46節を見てもね、彼らはこの毎週日曜日集まってこう交わりをしていたかっていうと、そうじゃないんです。毎週じゃないんです。毎日だったんです、ね、46節ではそして毎日って書いてありますね。心を一つにして宮に集まり、ね、当時の神殿です。神殿で礼拝を捧げ、そして家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれたって書いてあるんですね。家族のようにみんな分かち合ってたんです。そうですよね。家族って別に何かこう利害関係があるわけじゃないんです。お互いが受け入れ合って助け合ってますよね。そうですよね。だから彼らも家族のように、それぞれをね思っていたんです。新約聖書を書いた、ね、そのパウロという人もね、彼の手紙の中を見てみると、挨拶のとこ、また、半ばで、その手紙を書いている人たちを呼ぶときに何て言葉を使ったかというと、兄弟たちって言葉を使ったんです、ね、これはアメリカだとよくねブラザーって言いますね。 Hey bro って言います、学校内で Hey bro、こうやって俺の兄弟っていう言い方します。もうまさにね自分たちの家族のような、ね、の存在として、ね、こう仲間って言いますけれどもね、この初めにできたこのエクレシア、この教会もそれぞれを家族のように思い、ね、そしてそれぞれを共有し合っていたわけですよね。ペテロもこう言っています。第一ペテロの4章の10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として その賜物を用いて互いに使い合いなさいって書いてありますね。支配し合いなさいとは書いてないです。互いに使い合いなさい、ね、兄弟の兄弟姉妹のように使い合いなさいってことですよね。だから教会で会うメンバーっていうのは確かに教会の仲間です、ね、教会の友達とも言えます。でも本当の意味で、この箇所を通して言えばね、私たちは神にある家族です、ね、他人を、ね、家族として受け入れ合い、そして老若男女助け合う、ね、これはね、おそらくこの世界でもね、教会という共同体にしかない、そんな思いまた考えだと思いますね。そして3つ目、今日はパンを裂いていたってことです。パンを裂いていたって、確かにこう食事をしていたのもあるんですけれども、このパン裂きっていうのは、これはイエス・キリストの十字架を思う時を持っていたってことですよね。イエス・キリストもご自身を覚えるようにってね、聖書を通して言っています。マタイの福音書の26章の26節から28節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった、みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです、ってことですよね。この聖餐式と、いうのはですね、この聖霊典といって、このプロテスタントの教会で守っていきましょうっていう、この2つの儀式があります。これが聖餐式、あともう一つが洗礼式です。でも聖餐式最近してないですよね、まあ、これ新型コロナウイルスの感染症の防止のために最近は行っていませんけれどもね、何か、まあ、うちではちょっとやり方がね、こうビスケットを砕いてみんなで分けてましたけれども、やはりね、そろそろ何かこう違うね、ちょっと方法でできたらいいななんて思いますね。来週はビスケット皆さん持参で、なんでブドウジュース持参でお願いします。生産式なんで、それフェイスブック書いておきますからまあそうはならないからね、でもね、そのようにしてイエス・キリストをね、いつも彼らは思っていたんです。これ毎日彼らを行っていたってことですよね。イエス・キリストの十字架に感謝し、そしていつもイエス・キリストを見上げていたということですね。そして、4つ目に祈りをしていたってことなんです、ね、聖書を学んでいく、そして十字架を覚えるね、そして、それぞれが交わりを持つ、これも大切なんです。でもね、祈る時間、これも大切なんです。これどういう時間かっていうと、これは礼拝の時です、ね、神様を見上げる、神様と関係を持つ時間です、だから例えば賛美を歌ったり祈ったり、またこう自由に神様に思いを伝えたり、または思いを聞いたり、そういう時間をね、彼らが持っていたわけです。でマタイの福音書の18章の19節から20節、ね、ではですね、こんなふうにイエス様おっしゃってます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるからです、ってこうおっしゃったわけですよね。これまでイエス様ご健在の時でした。弟子たちに教えていた時でしたよね。でもね、これ当時のイエス様の時代に住んでいたユダヤ人にとってはもう衝撃的なことでした。なぜかというと、当時ユダヤ人たちは、集会を持つときに会堂っていうのを使ってたんです。その会堂、これ最低ですね、近くに10人いないとその会堂で礼拝を持てなかったんです。また、礼拝は神殿でしか捧げられませんでしたからね。でもイエス様はどこでも何人でもいい、集まって祈るとき、その祈りは聞かれ、私もそこにいるからね、そして神様はその礼拝を喜んでいるってこう言ったんです。これはどうしてかっていうと、イエス様は知ってたんですね。後に一人一人のうちに聖霊が下り、その聖霊を通して神様にどこででもいつでも何人ででも礼拝することができる、ね、これを知っていたわけです。 彼らはそのそれぞれの家で礼拝を持つ、祈りを持つ、ね、そういうことを、ね、彼らはもう実践していたわけですよね。初代教会はこの聖書を学び、そして、助け合い、イエス・キリストを思い、祈り、礼拝を捧げていたというわけですよね。まあ、もちろんこれは今日の教会も一緒です、ね、でもこの4つのことですけれども、この3つってイエス様を覚えたり神様を覚える時ですよね。で、交わりっていうのはそれぞれのつながりです、ね、これちょうどですね、十字架に例えられると思いますね。十字架ね、私たちこの縦の関係も横の関係も必要だって言いますよね。おそらくね、この縦木と横木って長さ違いますよね。縦が長いです、横が短いですね。それはね、私たちのこの生活をこういうふうにしなさいとも表しているのかもしれません。今日の箇所でも3つのこと、ね、これは神様につながることでした。そして1つはこの横のつながりだったんです、ね、確かに縦の関係も必要だ、でも横の関係も必要だよ、でも横の関係も必要だよ、でも縦の関係も必要だよ、ね、そう言っているわけですよね。ある方がね、こんな風に言っていました。ね、縦の関係は厚くいくんですって。で、横の関係はね、温かくいくんですって。これがね、逆になっちゃうとまずいんですよ。ね、縦の関係が温かくなっちゃダメなんです。もうね、神様はね、暑いか寒いかで言いなさい。ぬるいものはね、吐き出してしまうって、黙示録で言ってましたからね。で、横の関係に熱くなってしまいすぎると、もうそこで問題が起きてしまうんです。こうすればいいじゃないか、ああすればいいじゃないかってね。だから横の関係をどちらかというと皆さん温かく、縦の関係も熱く、神様こうなんですけど、ああなんですけどって言っていいんです。そうですか、じゃあ私はこの道を進みますとか言ってね、こういう熱い関係ね、で痛いですよね。このようにして教会ではね、こういうふうな、形で礼拝が持たれたり集会が持たれていたということですね。あるヨーロッパの教会での出来事なんですけれども、ホームレスのような男性がね、教会に来たんです。髪も整っていない、もう本当に長くね、切られていない男性、そして、服もボロボロ、少し匂いもするようなね、男性が教会に来たんです。そこで、若者がね、まあ、おじいさんだったんですけど、おじいさんに話しかけたんです。何かいりますかって。そしたらおじいさんがこう言ったんです。うん、俺に酒をくれって言ったんです。で、彼は、うん、おじいさん、お酒、アルコールはないけどコーヒーはあるよ、だからコーヒー一緒に飲まないって言って、そのおじいさんを中に入れたんです。で、その時にちょうど特にアメリカとかでは教会の中にその依存症とかね、そういうものを抱える人のプログラムがあるんですけれども、そういう、プログラムを導いていたカウンセラーの牧師がそこにいたので、彼もね、呼んで、そして3人でコーヒー飲んでいたんです。そして、そのね、おじいさんの話を聞いて、で、牧師がこう言ったんです。もうね、お酒はほどほどにしましょう、ね、そう言って、彼がその平日の、ね、夜に、自分のプログラムに来るようにって言ってそれを進めたんです。そして、そのプログラムを、ね、何回も参加してシェアしていくうちに、その強い依存症からは解放されたんです。で、それから教会の人たちと仲良くなって、そして教会の、ね、日曜の礼拝にも来るようになったんです。で、たくさんの人たちとね、話す中で、彼はピーターって名前だったんですけれども、彼はアンクルピーターって、ね、みんなに呼ばれるようになったんです。で、彼も嬉しかったんです。で、そうすると彼はね、その自分の身の上の話をね、周りの人たちにしていくんですけれども、あと彼は天涯孤独だったで、ね、で、自分はこの教会でね、初めて家族のように自分を見てくれるような人たちに出会った、ね、それをね、こうシェアしていったんだですってね。それを聞いたみんな、その教会のみんなは一段とね、彼とこう親しく交わるようにこうなっていったんだそうです。 でもある日、このピーター、アンクルピーターはね、体を壊してしまって、そしてあっという間に天国に行ってしまったんです。で、そのアンクルピーターの告別式を教会で行っていたんです。そうすると一人の弁護士がその牧師のところに、来たんです。で、私は彼のね、弁護士なんですけれどもって言って、その牧師のところに来て、そして彼はね、こう言ったんですって。ピーターさんは実は元お医者さんだったんです。で、引退し、そしてご自身がアルコール依存になってしまった。でも彼には莫大な遺産が残っている。私は彼の遺言を預かっています。彼の遺言通り全てをこの教会に捧げます。で、このね、弁護士がその牧師に言ったんだそうですね。それで、その牧師がその、ね、遺言の内容を見てみると、こう書いてあったんですって。私に神の素晴らしさを教えてくれ、私の全てを受け止めてくれた私の家族に全てを捧げますって、ね、こう書いてあったんだそうです。ピーターさんはね、初めて教会で家族を見つけたんです。で、その家族を通して神様を知り、そしてその残りの余生を豊かに過ごすことができたということですよね。このジーザスセンターの皆さん、そして配信を見てらっしゃる皆さん、これは、皆さんはね、すべて私たちの神の家族です、ね、だからね、私たちもね、互いにね、助け合っていきましょう、ね。そしてね、これからね、このね、家族も大きくありたいですよね。この家族が大きくされて、それで互いにね、助け合ったりして、そしてね、この地域、またね、宇都宮にもね、このたくさん私たちのね、人生を、ね、祝福してくださる神様の愛をね、流していきたいですね。さて、今週もね、私たちこの縦の関係を厚くしていって、そして横の関係は温かくね、していって、そして今週ね、歩んでいきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人をここに集わせてくださり、選んでくださり、感謝します。どうか私たちが今週歩んでいく上でも、あなたとの関係を本当に深く持つことができますように。そして私たちの周りにいる一人一人を私たちの家族のように見、そして私たちも使い合えることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。